スポジッカビドゥ第258回ナビゲーターの沢田達也です。この番組は日本と世界をつなぐ人物にフォーカスし、各大陸に上陸、サッカーに限らず世界と日本をつなぐ人物たちから貴重な情報を伺っています。さあ、いよいよ開幕しました東京オリンピック2020。コロナ蔓延に伴い1年延期を決断し無観客となりましたが、毎日激戦が繰り広げられています。アスリートたちにとっては日々の鍛錬の積み重ねを発表する大舞台、もはやここにはコロナの存在など関係ないでしょう。ただ競技を終えた直後にマスクをし、インタビューに答える選手たちの姿は見ていても心苦しいものがあります。東京に台風8号の接近の恐れもありますし、スポーツ with earth、 地球とスポーツとの関係性を改めて痛感させられる大会となるでしょう。では今回はフィンランドより画家川地拓代さんと、オリンピック話と、最後に川地さんの展覧会のお知らせです。どうでした、アルゼンチンとこうつないで3人でのトークは。
なんかすごく新鮮な感じで、はい、まあ、今度はね、またあのメキシコのユータさんとかね、
そうですね、
他の方もいろいろとこうつながらせてもらえると、
はい、
すごく嬉しいですけど、右下先生と話せて僕はすごく良かったです。
いや、本当なんか初めてね、話した、うん、メンバーと思えないぐらい、
うん、
意外とスムーズに番組を聞いてみるとね、聞いちゃいましたね。
まあ、普段は僕はポッドキャストで聞いてて、右下先生の声しか聞こえてないじゃないですか。
はいはいはいはい。
それが今回画面を通じて、
そうですね、確かに
人として見えたんで、人としてっていう、このね、しっかりどういう方が、うん、話されてるのかなっていうのが見えたんで、すごく、
うんうん、
あ、こういう人なんだっていうのがね、分かってよかったです。
いや、でもね、うん、やっぱりこう、日本を飛び出しただけの、いろいろとね、うん、こう、自分の考えもありますし、またアルゼンチンってね、決してこう、うん、恵まれた環境での生活ではない中で、過ごしてらっしゃるので、参考になりましたね。
そうですね、はい、まあ肝が詰まってるっていうかね、そういうやっぱ厳しいところで、うん、やっぱこうサバイバルしながら生活してる方は、
うん、
やっぱこう強いですよね。いろいろと自分にも強いし、まあ、はい、他人にも、まあ、厳しかったり優しかったりするとは思うんですけど、やっぱりこうやっぱ強い気持ちがないとああいうとこ生活できないようなとこなんで、そこに長くいるっていうだけでも相当こう鍛えられるっていうか、
うんうんうん、
はありそうですよね。
そうですね、はい、
うん、
今時刻何時ですか、フィンランドは。
こちらですね、日本の6時間後ろなんで、
マイナス夕方
マイナス6時間
夕方
5時半ですね。
はい、それぐらいの時間帯ですね、
うんうん、そうです。
まあね、前回もお話しされてて、今、23時ぐらいまでは明るいっていう。
そう、前回言いましたけど、調べてみると、夜の、22時、今、20何分ぐらい、うん、だから10時半、ちょっと前ぐらいに日は一応落ちるんですけど、まだそれからもしばらくやっぱ明るいんで、
うん、
僕は11時ぐらいかなと思ったんですけど、やっぱどんどんどんどん日が短くなってきてる。
あ、そうですか。
で、
うん。なるほど。でもやっぱり僕がサッカーを教えてる子供たちと、この前食育をテーマに、
はい、
ちょっと時間を作った時にはその話したんですよ。まあ、
はい、
結局食もそうですけど、興味を持つという部分で、ものすごいやっぱり興味示しますね。なんでそんな時間まで明るいんだっていうことで、そうそうそうそう、うちの娘も参加してたんですけど、
はい、
もう頭の中で完全にインプットされてますから、うん、暗くならないんだよねみたいなっていうのも一つ。
いや、本当に初めの僕こっち来たばっかりの時の、その 一番日の長い日のあたりは、うん、やっぱ夏なんでこう友達の家にこう招待されて、うん、こうハウスパーティーみたいなのに行ったりしたんですね、はい、で帰りが、夜ので朝方の1時半とかになってちょっともう明るくなってきてるんですよ、うん、明るくなってきてるというか、うん、なんかこう空の感じがおかしな感じで夜じゃないんですね、
はいはい、
で しばらく見てるとだんだん明るくなってきて これ日が沈んでんのか昇ってんのかよく分かんないような状態で、はい、日が昇ってきてたんですけど、
うんうん、
2時ちょっと過ぎぐらいですね。びっくりしましたね。それは
これはちょっとやっぱり体験してみないとね、分からない世界だと思います、
ね、明るい時はそうですね、日照時間が1日17時間とかいう感じですんで、
うん、あ、それでだから植物食育、うん、の部分でも、
はい、
太陽との関係性もすごい大事だから、その、うん、明るいフィンランドってどういった植物が育つんだろうねとか、まあ、生産されているんだろうねみたいな話も子供たちとしたんですよね。だから
こっちはやっぱ冬の間暗いじゃないですか、ね、夏、はい、こんだけ日が照ってて一気に伸びるんで、6ヶ月の間の例えば木とかの、あの伸び率っていうのがすごい、うんうん、それを1ヶ月計算に、その夏の間だけの1ヶ月計算でずっとすごいスピードで育つんですよ。で、まあ、その分、うん、その分冬は育たないんですけど、うんうん、夏に1年分育つみたいな感じなんで、スピードが倍みたいな感じですよね、言ってみれば。
農家の方とかっていうのもいるんですか、はい、結構います？
います。どういうものを作ってるかっていうのは、まあ、詳しくは僕もあんまり知らないですけど、うん、
はいはいはい、
もちろんそれはいますね。
またちょっと機会があったらね、その、
そうですね。
うん、その地球の仕組みとね、フィンランドの、はい、まあ、暮らしの部分につながってくると思うんですけど、ぜひお話聞かせていただきたいんですが。
ちょっと、はい、調べておきます。
はい、今回はですね、もうご存知、はい、東京オリンピックが1年延期で、
始まりましたね。
始まったんですけども、フィンランド反応はどうですか？
こちらの反応ですか？
はい、
これはですね、うん、ま、はっきり言うと、あんまりこう盛り上がってるっていう感じはしないんですね。もちろん報道はされてます。うん、
はいはい。
でもやっぱ、もう圧倒的にこのフィンランド人の選手の参加
人数、
選手、
はいはいはい、
人数が少ないんで、アメリカは600人ぐらい送ってるんですよね、選手団。でフィンランドは48名、僕が数えたら48名、はい、男子が22名、女子が26名っていうことなんで、
はいはい、
まあ、その数を見てもその、うん、圧倒的に少なくて、その興味っていうかメディアがどういうふうにこう取り上げて話すかっていうのも、そのやっぱそれに比例して、
はい、
少なくなってきてるのかなと思いますね、
うんうん、
だからこっちでメディアで上がってたのは、例えば日本のこっちの例えば人の、リアクションじゃなくて、日本の、メディアが日本で街頭インタビューしてるようなのをこっちでこう、
うんうん、流されるっていうことですね。1952年にヘルシンキオリンピック、はい、開催されてるじゃないですか。
そうですね。
ねえ、
うん、1952年ヘルシンキの、これ日本とちょっと関わりがあってすごく面白いんですけど。
あ、そうなんですね。はい、
うん、1940年に本当は東京でオリンピック予定されてたらしいんですね。
はい、
それが日中戦争が激化してっていう理由に開催中止になって、うん、その代わりとして繰り上げ開催になる予定だったのがフィンランドだったんですよ。でその後に第二次世界大戦勃発したんで、うん、フィンランドも開催を返上して、でそのまま の流れで12年後に1952年に、
はい、
ヘルシンキでオリンピックが行われたっていうね。だから東京の代わりだったっていうのがこの日本とのちょっとしたつながりで、 面白いですよね。その、うん、当時の1952年は18競技149種目、うん、で16日間7月19日から8月3日までっていうので、で今回の東京は33競技339種目、
はい、
でもう倍ぐらいの数になってますよね、うん、でも同じ17日間、ヘルシンキは16日間だったみたいなんで、はい、すごい、まあ、会場が増えていろんなところでわーって一気にやってるような、うん、でも同じ日程っていうかほぼほぼ同じ日程なんだなっていうのに僕はちょっとびっくりしましたけどね。
確かに今回もね新しい種目が加わっている中で、うん、で、
はい、
今までこう時差があって夜に見るとかちょっとイレギュラーなイメージがこう国際大会ってあったんですけど、
はい、
日中ずっとこう試合してるんですよね。やっぱりもうあの自国開催で、うん、
はい、
もう追っていけないですね、たくさんありすぎて
もうそうですね、逆に、うん、他の国でやってたら日本の選手が出るところだけ
そう
するじゃないですか。
はい、そうなんですよ。
だからちょっと分かりやすいっちゃ分かりやすい、あ、うん、何時になったらどの競技が始まるってそこだけ見たりとかできるんですけど、
はい、なので、
だから自分がねこうひいきにしてる選手追ってる選手なんかはそこでこう、うん、見たりとかできるんですけどね、
はい、
あのフィンランドの大会の時に、
はい、
空飛ぶフィンランド人っていう、あ、これすいません、フィンランドの大会じゃないですね。フィンランド人の今までのオリンピックに出た選手の中で、
はい、
これ1920年代の無敵のランナー、空飛ぶフィンランド人っていうニックネームされたあのパーボ・ヌルミっていう選手がいるんですよ。
ほうほう。
で、彼は22の公式世界記録を持ってるんですね。うん、で、1500メートルから20キロ、まあ、短距離、っていうんですかね、短距離じゃないですよね、はい、中距離の選手でオリンピックに3回出てきて金メダル9個銀メダル3つ取ってるっていうね、で伝説のランナーがいるんですけど、
はい、
彼は今ヘルシンキにあるオリンピックスタジアムの前に銅像が立ってるんですね。こう走ってる銅像で、うん、もしヘルシンキに旅行に来られた方いたらもうきっとその銅像はどっかで見てるだと思うんですけど、
はい、
オリンピックスタジアムの前にありますんでどっかのタイミングで見てるとは思うんですよ、はいはい、でもその銅像のちょっと違和感があるところが彼完全に全裸なんですよ。その銅像が走ってるんですけど洋服着てないんですね、
はい、
そこがちょっと僕はなんでだろうっていう作った人に聞きたいなぐらいな感じなんですけど、そういうまあ伝説のねランナーがフィンランドにはいるんですけど、それ以降は出てこないっていうね。
あ、そのパーボ・ヌルミっていう選手、
うん、
はい、はい、以外で言うとこう伝説的なアスリートっていうのはまだ現れてないと。
現れてないですね。フィンランドはやっぱ東京オリンピックはもちろん強いんですよ。スキージャンプだったり、
うんうん、
クロスカントリースキーだったり、
そうかそうか、
うん、いろいろあるんですけど、
うんうん、
夏はね、そんなに、まあ、もちろん合計で金メダル100個ぐらいは取ってるんですけど、陸上とかレスリングとか、うん、そういう水泳とか、うんうん、そういうのがやっぱり、一番メダルに近い競技っていうか、そういう、うん、選手はちらほら出てますけど、例えば去年すみません、前回の、2016年のリオだとフィンランドは金ゼロ銀ゼロ銅1っていう状態 でその前の2012年のロンドンは金ゼロ銀2銅1なんですね。
おー。
でさらにその前の2008年の北京でようやく金が1個銀が1個銅が2個っていう感じなので、今回もう本当メダルが取れればもう大成功っていう感じですけど、もちろん金が取れればいいんですけどね。
はいはいはいはい、
うん、
なるほどね。こうやって聞いていくと、まあ、今回の東京オリンピックのフィンランドの選手団というところにもちょっと注目がね、はい、僕は自然と言ってしまいますね、
うん、フィンランドの国旗を見たら、応援してあげてください。
ああ、もうぜひぜひ。
少ない人数で頑張ってますんで、はい、白い生地に青い十字架みたいな、
有名です、
ね、旗ですんで、
はい、
応援してください。それは
川内さん一押しの選手とか種目とかあるんですか？
ですね、あります。僕は学生時代に、カリフォルニアに留学してたんですけど、
はいはい、
アメリカに行って、うん、その時にスケボーとかサーフィンとかやってたんですけど、
はい、
そういうのの流れで今回のオリンピックのスケボーだったりサーフィンっていうのにすごく期待してるんですね。新しく加わった競技じゃないですか。で、一人ですね、フィンランド選手のスケボーの女子で、
はい、
リジー・アルマントかリジー・アーマントって言われてる28歳ぐらいのすごく可愛い女性がいるんですよ、
はい、
で彼はフィンランド人とアメリカ人 のハーフなんですけど、でアメリカサンタモニカで育ってるんですけど、はい、今回フィンランド代表を選んでフィンランド代表で出てるんですね。で彼女がすごいスケーターで、
はい、
すごい可愛くて、
はい、
彼女はこっちでもすごく期待されてますね今回は、新聞の一面に載ったりとかして頑張れっていう感じで出てます、うん、で女性スケーター世界中でも少ないんですけど、日本からも、はい、日本からっていうわけじゃないですけど、日本とイギリスのハーフの選手でスカイ・ブラウンっていう子がいて、
はい、
彼女はイギリス代表で、残念なことにイギリス代表で出てるんですけど13歳なんですよ。ですっごいんです。で彼女もすごく可愛くてすごいスケートが上手くて、僕もちょっと動画とかチェックしてみたんですけど、
うんうんうん、
すごかったですね。彼女も注目僕してます、
うん、やはりそういったなんかこうストリート的なスポーツ、まあ、うん、アスリート育成ってなると、まあ、日本でいうとね、大坂なおみ選手テニスで、はい、聖火ランナーラストを飾ったっていうのが結構話題にもなってるんですけど、はいはい、うん、ルーツがねこうその国じゃなくても、
はい、
まあいろんなつながりで日本を背負うとか、そのフィンランドの国を背負うっていうのがね、
うんうん、
あると思うんですけど、
もうこんだけやっぱりこのなんですかね、世界がこう、こう密になったっていうか、国際結婚もいっぱいあるし、うん、そうなると、はいね、やっぱりこう2つ3つ国籍を取得するチャンスがあるっていう人もすごく増えてくると思うんで、サッカーでも多いじゃないですか。
そうですね、
アフリカ系とヨーロッパだったり、ね、ヨーロッパと南米だったり、
うん、
そのパスポート2つ取れる、うんうん、どっちにするとかいう兄弟で分かれたりとかあるじゃないですか、
はい、うんうん
ね、まあ、オリンピックでも日本代表でも、まあ、しかりなんで、同じような状況の選手っていうのもいっぱい出てきて、もちろん日本代表取ってもらえると嬉しく感じますけど、大坂選手みたいに、
はいはい、
ね、まあ、僕の一押しは全然2人とも日本代表じゃなくて、1人はフィンランド代表、1人はイギリス代表なんですけど、
うんうん、
でもやっぱり日本の血が入ってるっていうことで、
うん、
しかも少ない女性スケーター、まあ、韓国人とかね、意外に世界でも有名なスケーターっていうのはいるんですけど、
はい、
日本はやっぱりまだまだ少ないんで、
うんうん、
そういうのを期待してますね。あとサーフィン期待してますけど、
ニュースポーツ
でもサーフィンもね、なんか台風来るかもしれないとか言ってるんでしょ。
ああ、そう、ね、来てるんですよね。
あ、来てるんですね。
はい、
もうそうなったらね。
うん、そうなんですよ。めちゃくちゃ暑くて、
まあ、
うん、
はい、そうですね、暑いんだね。まあ
そうなん
です、海入ってれば、はい、そういったじゃいいかもしれないし、サーファーなんてね、台風来てちょっと波が高くなると喜んで海に出たくなるタイプだと思うんですけど、
はいはい、
多分大会運営の方が許さないでしょうね。
そうですね、まあ、台風もそうですし、まあね、最近聞かないですけど地震とかね、まあ、日本のそういった、うん、まあ、国事情というところも世界にね、まあ、ちょっと無事にこう終わってもらえればいいんですけども。
そうですね、うん、逆に島田さんは一押しの選手、期待してる選手なんていうのはあるんですか？競技の選手でも。
僕も本当になんていうんですか、新しい種目もそうですけど、たくさんどんどん放送されてるんで、
うん、
もう見てて何が何だか分かんないぐらい、どんどんどんどんこう 消化されていくじゃないですか、スケジュールが。
はい。はい。はい。
だから、誰っていうのも追えないぐらい、日本のこう、結果を見ていって、まあ、早速、今日、柔道がね、初メダルの金と銀が、
はい、銀と、はい、
出ましたけど、高藤選手でしたかね、確か。で、はい、その他、パッとですよ。パッと見た感じ、ちょっと成績が、うん、まあ、日本勢、よろしくないのかなというスタートが目立ってまして。
ああ、そうなんですね。
そうなんです。まあ、例えば女子のなでしこの、うん、サッカーに関しても、
うん、
カナダと引き分けて、で、今日イギリスと対戦して、負けちゃってるんですよね。0-1 で。
ああ、あの試合負けたんですね。
はい。これによって予選突破がすごい難しくなったっていうことも出てますし、
はい、
うん、水泳の 400m 個人メドレーの瀬戸選手が敗退したとか、
はい、
まあこうね、予選でっていう敗れてしまった情報とかをこう見てしまうと、んっていうふうには思いますが、
うん、まあ、今回はね、やっぱりこう選手も調整が大変だったと思うんですけど、まあ、それは、
はい、
でもそう言ってもどの選手も同じ条件下で調整してきてるんで、うん、
はい、
それは言い訳にならないと思いますけど、
それ
でもやっぱり精神的にやっぱりそこにピークを持っていくのも大変だったと思いますよね。大変だと思いますね、まあ、でも
なんか銀メダルでもね、ちょっとこう負けちゃったっていう試合になるじゃないですか、もちろん決勝で、
うん、
あれがなんか特に柔道に関してはもう取って当たり前みたいな雰囲気が出ちゃってて、
でもオリンピックで銀メダル取ってすみませんって謝るのは、謝せるこのプレッシャーはちょっとかわい
そう
ですよね。
そうなんですよね。
素晴らしい、
そうそうそう、
素晴らしい偉業じゃないですか、
うん、なのでメダルで、メダルの数、まあ、金の数ですね、分かりやすくて、金の数でこうオリンピックを追っていく報道の仕方もちょっと、うん、あれですね、卒業していかないといけないのかなっていうのは今回東京オリンピックで感じていますけど、うん、だ結局ですね、まあ、分かりやすく言うと報道されなくなるんですよね。負けていった選手たちっていうのは散々こう持ち上げられて開幕して、はい、その負けた瞬間にもう、うん、あの人どうしたんだろうっていう風になるじゃないですか。
はい、
うん、まさに勝ち組負け組っていう言葉になってしまうんですけど、
うん、
全体像でなんかもっとね、いい意味で盛り上げていけるといいかなっていうのはありますが、ここはもうどんどんどんどん、ね、これだけインターネットが普及してくるとね、
うん、
いろんな情報出てきますんで、うん、
やっぱこの国対国みたいな、日本背負ってるっていうのもあるんですかね。例えばサッカーの選手権だったり甲子園だったりすると、負けた君も美しいみたいな、そういう扱いをするじゃない
ですか、うん、あ、そうです
ね。うちのお母さんなんかこうひいきにしてるチームがないんで、負けてるチームを応援するんですよ、基本的に、
うんうんうんうん、
そういうところあるじゃないですか。
あります、あります。
でもオリンピックに関してはやっぱりこう頂点に立ってこうようやく評価されるっていうか、そういうで、そこを、ね、応援してるっていうところはありますよね。
うんうんうん、あります、あります。そういうところはやっぱり出てくるので、うん、まあ、今後のね、まあ、始まったばっかりですから、
そうですね、
うん、追っていき方じゃないかなと思いますし、まあ、この件に関してはまたね、アルゼンチンメギシャさんもメキシコのユータさんもちょっと、
はい、
全く違う国ではどういった状況になってるかっていうのも、一緒に追っていきたいと思うんですけども、
う
ん、
そうですね。他の国も本当にね、日本みたいに金とか銀とか銅とかメダルの数をすごく、まあ、気にしてるのかとか、
うん、
そうですね、ね、そういうのもちょっと知りたいですよね。日本だけの見方じゃなくて、う
ん、はい、
こういう大きなイベントごと、
そうです、そうです、
そうですね。
ね、そして川内さん自身も、はい、大きなイベントが、
はい、
間近に迫っているということで、8月4日から、展覧会を開催される、うん、されると。
そうです、あのこれはオリンピックの後に僕持ってきたら、はい、このちょっと話のバランスが全然このおかしなことになりそうな気がするんですけど僕の展覧会の話良ければい
い。いや全然もう
しますけど、
いやもうこういう話もね普段ないから余計にもう新鮮ですよ。
そうですね、まあ僕もあの、はい、サッカーの話とかして多分あの聞いてる方もこのフィンランドの川内さん本当にちゃんと絵を描いてるのかなって不安になってるところはあると思うんですね
はい、はい、
あのこんなにおしゃべりな画家は、
まあ、確かに、ね、
見たことないぞっていう。
そうですね、
信じてないとこあるんじゃないかななんて思うんですけど、ちゃんと、うん、このポッドキャストの間にちゃんと絵を描いてたんですね
本当にまさに、
はい、
その
話、はい、それでですね、
はい、
僕展覧会は8月4日がオープニングで、8月の5日から、8月の28日までヘルシンキのですね、はい、あの、クルトゥリケスクスカイサっていう、まあ、言ってみればカルチャーセンターカイサって言われてる、はい、あのところなんですけど、まあ、文化会館的な感じですかね、うん、そこであの展覧会をやります。でまあ、こういう状況なんで、オープニングをしても何人の人が入ってこれるかわからないですけど、
うんうんうん、
まあ、あのオリンピックの開会式も無観客で、まあ、国の代表入ってたかもしれないですけど、やっぱ多分それはやっぱね、あの表現するものにとって、せっかく用意してきたものをこう見せる相手がいないっていうのはちょっと寂しいことだと思うんですよ、
うんうん、
だから僕ももちろんあのみんなに見に来てもらって、作品をこう感じてもらうのがやっぱ嬉しくて、あんまりそこは無観客だとすごく困るんですけど
間違いないですね。それはやっぱり見てもらってって、ね、まあ何事もそうですけどね、音楽にしてもそうですし、
そうですよね、
うん、ライブで体感するっていうことが、
はい、
日頃のエネルギーになっていくと思いますし、刺激にもなると思うので、
はい、
うん、
はい、僕はですね、基本的に自分のこの不安だったり怒りとか、まあ、喜びもそうですけど、まあ、自分の心が震えたりした時に、はい、そういうのを絵に、描くんですよ、
はいはいはい、
今までも旅行したりいろんな特別な経験したりとかしたら、それを、自分の形に残すっていうか、そういう感じで絵を描くっていうのが僕の中の基本だったんですね、
うんうんうん、
で、まあよくどうして絵を描くのかみたいなことを聞かれたりしますけど、それは、うん、まあ、自分が今言ったみたいな経験したことを表現として出すっていう、まあ、例えばすごくいいものを口から食べるじゃないですか、
はい、
美味しいものをで、あ、美味しいって言って、それをずっと食べるわけにもいかなくて、結局次の日は便として少しやっぱ出さないと健康を保てないんですね、美味しいものだけ食べてても、
はい、
それと一緒で僕もいい経験してもそれをどっかでこう表現しないと、
うんうん、
こう自分の中だけで持っててもこう、まあ、そういう人もいるかもしれないですけど、僕はやっぱりこうそれを出すことによってすごく、まあ、そういう健康的な手段だと僕は思ってますね。まあ、僕が一番絵が上手なわけでもないし、一番期待されてるわけでもないですけど、誰のためっていうよりも、まあ、自分のこの、うん、意識的な健康のためにこう絵を描いてるっていう感じですけど、まあ、絵はね、みんなこう、もう子どもの時からこうどう言ったらいいんですかね、こう
好きだったんですか？
いや好きだったですよ。子供はもう話をしっかりした言葉を話す前からこう歌を歌い始めたり、文字を書く前から絵を描き始めたり、もう立ち上がったらもうすぐ踊り始めたり、そういうアートは、うん、まあ人間の表現の、まあ、基本的なことなんで、うん、僕にとっては絵を描くっていうのはもう結構普通のことで、
うんうんうん、
僕はそれを頑固に続けてきただけなんですね。だから特別なことをしてるっていうつもりもないですけど、
うんうんうん、
だから絵を描いてますけど、うんうん、でも今回の展覧会はタイトルが Face My Fears、はい、 Face My Fears って言ってですね、はい、まあ、自分のこの怖さとか恐れとかにこう立ち向かうっていうか、それにこう、それと向かい合うっていうタイトル の展覧会なんですよ。
うんうんうん、
でそれもですね、僕の心がちょっと去年ですけど弱くなった時にセラピーに行ってたんですね、はい、でセラピストさんに、はいはい、あなたは何にそんなに恐れてるのっていうことを言われて、
うんうん、
まあ、僕は初めのリアクションは全然恐れてることも何もないって思ったんですけど、うん、まあいろいろセラピーのセッションをいくつかやってるうちに、うん、こう自分の気持ちの中、心の中にあることをいろいろこう考えると、まあ無意識の中に深いところにやっぱり恐れみたいなのがあって、
うん、
まあ、例えば失敗することとか恥をかくこと、ね、コントロール自分でできないこととか、まあ、誤解されること、まあ、それは理解されないこととか、うん、あと必要とされないこととか、うん、両親家族のこと、まあ、愛する人との別れとか、うん、まあ、動物でも物でも、うん、まあ、そういうのが自分の中にあるなっていうのに気づいたんですね。で、うん、まあ、海外生活しててそこでのこの毎日の戦いっていうのにもやっぱりこう疲れるし、そこでもこう気持ちが上がったり下がったりするんですけど、まあそういう自分の中に怖さがあるなっていう、あ、セラピストさんに言われた通りだなって思ったんですけど、これでもこれがいやこれ僕だけなの、海外に生活してる人だけなのって思うと違うなと思って、まあみんな多かれ少なかれあるだと思うんですね。で、まあこれ聞かれてる人も、まあ、その恐れみたいなのは持ってるだろうし、澤田さんにもそういうのもあるだろうし、
うんうん、
で、まあ、僕なんてこう人の目を気にして自分をよく見せようっていうようなそういうことをする自分がいたりするのに気づいて、
うん、
まあ、自分が落ち込んだりする時の自分の最大の敵っていうのは、まあ、自分でしかないんですね。結局人にこう落ち込まされてるっていうよりも自分で自分を落ち込ましてるっていうか、
うん、
自分の気持ちが上がったり下がったりして、それでそういうネガティブな気持ちになったりとかしてるんで、
うん、
まあ、あ、そうだ、そういうことを今までやったことないことをそういうのを絵に描いて表現してみようって思ったのが今回の展覧会なんですね。
うん、
で、まあ、自分が今までこう避けてきた、題材とかそういう画材とかスタイルとか、うん、こう人にこういうの描いたら誤解されるんじゃないかなとか、例えば男性のヌードだったりとか、
はいはいはい、
こう例えばこう僕が苦手にしてた肖像画とか、
うん、
綺麗だなっていうだけで今まで あんまりもっともう少し深くなんかメッセージを込めて描いてた絵が普通だったんですけど、まあ、綺麗だっていう理由でそれだけで風景画を描いてみたりとか、
うんうん、
そういうなんか今まで自分がこう持ってた、快適な部分から飛び出した絵を今度全部描いて、それを僕はこういうのが怖いんですよっていうアーティストとして僕一人河内っていう人間がのなんかこう内面をこう出せたらいいなと思って、で今回の展覧会をやって、まあ自分のコンフォートゾーンの外にしか奇跡はないっていうことをこう考えながら、じゃあ一回それを飛び出して人がどういうふうに見るかわからないですけどやってみようっていうふうに思って、でやってるのが今回の、
うん、
展覧会ですね。ちょっと長くなりましたけど、
いやいやいやいや、でもね本当に河内さんにとっては準備してきたものがね、うん、こうして展覧会という形で発表されてきますから、はい、うん、8月4日から、
そうです、
ヘルシンキのカルチャーセンターカイサという会場で行われています、はい、またねインスタグラム、川内さんのインスタグラムの中でも、まあ、こう作品もね、はい、見ることもできますし、
そうですね、はい、僕のインスタ、フェイスブック、ローマ字で河内アートって書いてもらったら大体見れるんで、
はい、
チャンスのある方はどんな絵を描いてるのかなと思って、うん、ちょっと見てもらいたいなとは思ってます。
はい、ではオリンピック含めてこの展覧会も8月、一緒に番組の方でも追っていきたいと思いますので、
はい。
はい。動向を聞かせてください。
ありがとうございます。澤田さんにそういうふうにサポートしてもらうと。
いやいやいや、もう本当に。
心強いです。
ちょっとね、これだけ距離がね、日本と離れてますけども、何がどういうふうにつながっていくかわからないですから。
はい。
うん。素敵な出会いを、ね、またね、違った素敵な出会いに変えていけたらと思います。
そうですね、とりあえずオリンピック追っていきましょう。
そうですね、はい、はい、ね、
メダルの数じゃなくて、うん、このいい、試合、いいもの、なんでしょうね、このいい場面も見ていきたいですね、はい、感動的なね、素晴らしい場面を、うん、はい、でまたあの東京のイメージが世界にポジティブにあの伝わることを僕はすごく願ってます、
うん、いかがだったでしょうか。今朝もラジオ体操でおばあちゃんたちがオリンピック話に花を咲かせていました。阿部兄弟すごいね、内村ダメだったね、スケートボードなんであんなところ滑るんだろうねと、これがスポーツの力ですね。スケボーといえば今日女子ストリートが行われます。フィンランドから唯一の出場選手、リジー・アーマンと、チェックしてみたいと思います。女子サッカーは苦戦をしていますが、男子は2連勝。次戦はメキシコに敗れたフランスと対戦です。河内さんから多文化、世界中は密になってきているというお話がありましたが、日本代表の中にも増えてきていますね。3-on-3 バスケ女子の3番、マオリ・ステファニー選手。やはりプレーも目立っています。日本生まれアメリカ育ちのサーフィン、五十嵐カノア選手も始まっています。昨日2組順位は1位でした。台風の影響をいち早く受ける競技ですので、どうなっていくのか注目です。さて、河内さんの展覧会 Face My Fears、 怖さや恐れなどにフォーカスした作品の数々、8月4日にオープニング、8月5日から28日までヘルシンキのカルチャーセンターカイサにて開催されていきます。河内さんのインスタグラムでも現地の情報が出てくると思いますが、河内さんから絵を勉強しているプロサッカー選手、田中アトム選手もおそらくインスタグラムで展覧会の情報をアップすると思うので、そちらもフォローしてみてください。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。サブスクの登録、フォロー、タップして高評価、グッドレビューよろしくお願いします。裏話などつぶやいているツイッター、カタカナで澤田達也、こちらへのツイートもお待ちしています。ここまでのお相手は澤田達也でした。ムーチャス、グラシアス、チャオ、アディオス。